Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月が近づいたりしますと、はよあったかくならんかな、春が来んかなという気がするんですけれど、まるで、その季節を待っていたかのように、毎年博士課記念酒造博物館ではいい展覧会をさせていただきます。今年も開かれています節句の人形展、今年もやっぱり見に行きたいな。お待ちになっている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれど、こちらへ来ましたら学芸員さん、壇上原さんのお話を受ける、楽しみにやってまいりました。壇上原さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年も季節がやってまいりまして、もうすでに展覧会始まってるんですけれど、
はい、
もうちょっとで終わるかな。3月の5日までですもんね。
そうですね、3月の5日までになります。
おひなさんやから3月に入ったら博士課行かないかんと思ってる人がたくさんいてると思うんですけれど、毎年この時期におひなさんの展覧会していただいて、たくさんの人形やなと思っていつも来たら思うんですけれど、片一方には節句の人形ですから端午の節句もありまして、男の子たちが喜ぶようなお飾りもたくさん並んでいます。そしてこっちが反対側にはおひなさんがたくさん並べてある。これ全部で何組というんですかね。これおひなさんの場合は2人で、代理さんのおひなさんが2つだけで、
はい、
おひなさんという場合もありますし、段飾りでたくさん飾ってあるのもおひなさんと言います
が、そうですね、2
人でも1組と数えたら、
はい、
全部でこれ何組ぐらい今出てるんですかね。
そうですね、おひな人形が今回は8組
8組、
はい、展示をしておりまして、
にぎやかなことです。
はい、他のお人形も合わせまして130点ほど、
130、
はい、今回は展示しております。
すごいな。まあ毎年これ楽しみにしている人がいらっしゃるようで、
はい、
大勢お見えになりますね。
そうですね、やはり皆様小さい頃のご自分の、はい、節句の
思い出、
はい、思い出があってお尋ねいただきます。はい、
こうやって一つの博物館でおひなさんばっかりこう飾ってある場所というのはあんまりないですから、やっぱり子どもさん連れてここへ行ったら全部見られるというところはだいぶ知られてきたような感じですね。
あ、そうですね、ありがとうございます。
よかったなと思いまして、今年もやっぱり見せていただきますが、これもう目移りがするぐらいたくさんあるんですけれど、
はい、
この中でこれは一つ見ていただいたらというのはおすすめありますか。
そうですね、今年は実は犬年でして、
犬年です、
はい、犬というのはですね、
はい、
ひな人形ともとっても関わりが深いんですね。
あ、そうですか。
はい、実は犬というのはお産が軽いですとか、
うんうんうん、
育ちやすいということがありまして、子どもが健やかに成長するというようなことと結びついてまして、おひな人形と一緒に飾られるということがありました。
あ、そうなんですか。はい、じゃあそういうことでもありますから、今年は犬年ですので、
はい、
ますますそういう意義が深いということになります。
そうですね、で今年の特別な趣向といたしまして、犬をですね、犬の人形をたくさん展示をしています。
そうですか。
はい、
例えばここで言ったらケースの中には犬がたくさんいましたけど、あれがそうですか。
そうですね、毛上のチンというふうに言いまして、
はい、
チンという、
チンという犬、
はい、お座敷犬なんですけれども、はいはいはい、そういうこういう犬 の, お人形をおひな人形と飾るということが明治の中頃から昭和初期ぐらいまで大変流行りまして、
これ毛がふさふさしてて、ふさふさと言いますか、本当に毛で作られたという感じですね。
はい、絹糸なんですけれども、
はい、
それをこう毛のように たくさんこう植え付けてあるお人形なんですね。植えてあるわ
けですか、はい、そうですか。一番小さいのは 2,3 センチぐらいですけれど、大きいのになりますと 15,6 センチもあるような犬、はい、これが全体でこれ何十頭いてますでしょう。
実はこのケースの中で50匹います。うわ、
そんなにいてますか、はい、でも同じような姿ですね。
そうですね、あの愛らしくちょっとこう見つめられたりして、
ね、そうですね、はい、頭のてっぺんから目の下へかけて黒くなっていて、鼻の先が黒い、あとは全部真っ白系というチンという犬ですけれど、
はい、
まあ、これが50体ここに並んでいて、
はい、
そしてそれぞれがみんな赤い前誰さんといいますか、かけてはってという、大小取り混ぜて50頭、実に立派なもん。これ どちらで作られたもん。
これはですね、あの京都にあるあのお人形屋さんの資料室でマルヘ文庫さんというところがあるんですけれども、はははそちらがあの所蔵されているものを今回特別に、
はい、犬年ということで特別出演ですな、
はい、
あ、それ以外にもたくさんのおひなさんがこう並んでいるんですけれど、ここに飾ってあるちょっと真ん中のガラスケースに飾ったのちょっと今まであんまり見たことないなと思うんですけど、これは。
そうですね、これもあの御所人形といいまして、ええ、特に今回はあの犬を抱いていたり犬を引いていたりするような人形ですね。
犬が関係してるわけですね。それで特別にこうやってこれ可愛らしいお人形さん、こんなあのお人形さんが、ひな人形の時に出てくるのは珍しいことですね。
そうですね、とても小さいのはあの手遊びといって遊ばれたような、はい、お人形ですね。
ほどね、そもそもね、
はい、
ひな人形はね、
はい、
このいつ頃からこうひな人形を飾るような習が出てきたんでしょう。
そうですね、私たちがちょっとイメージするようなすごくまあ段があってという、うん、そういうひな人形の飾りというのはもう江戸時代に入ってからになるんですけれども、もともとそのまあ小さなもので遊ぶひな遊びというのは平安時代あのからありまして、
やっぱり女の子が遊んでる、
そうですね、あの小さなもので遊ぶというのと、うん、でもともと人形というのはやはり自分の役を受けて、でそれをこう役払いで流すというそういうあのものでしたので、
そうか、身代わりになってもらうというのようありましたな、ね、昔から、
はい、でそういう払いというようなものに使うお人形と、うん、まあ、遊ぶという雛遊びというのが大体まあ集合してしまって、
はいはいはい、
で今のようなまあ雛人形の、まあ、女の子のお祭りというような形で残ってきた。
これ江戸時代ぐらいから。
そうですね。
ああ、そうですか。これこう段になってる飾りのひな人形と、
はい、
あの先ほども言いましたけどお二人一対で立ってらっしゃるというのとありますでしょう、
はいはい、
これは何か違いがありますか。
そうですね、あの例えばですね、うん、たくさんの段にこう飾るというのはどちらかというと東の方、江戸の方で飾られてきた飾り方、はは
代理さんがいて、
はい、
でその前にあの女性の方5人患者ですか、
はい、
なんかいて お林の方が並んでてというのありますな、
ええ、
でこういうのの前にいっぱいお道具やら、
はい、
お嫁りの時に並べるような道具がダーッと並んでたりと、
はい、
あります。これは関東の方が多い。
そうですね、江戸の方 あの飾り方
で、
こちら あの関西の方はですね、あの平飾りと言いまして、うん、段も本当にあの2段とか、うん、そのぐらいの低い段で、
はははは
お人形もですね、あの
お部屋足元に並べてみるというみたいな、
はい、そうですね、割と低い感じで、
なるほどなるほど、
はい、そういうふうにあの今そんなに違いってないんですけれども、昔はあの東の方と西の方でちょっと飾り方が、はい、
ああそうです、
違いましたね。
なんかそれは考え方とかに差があったんでしょうかね。
そうですね、
うん、どういうことやろうなと。まあ江戸は大体派手好きといいますか大層にしはるけれど、大阪の方では関西の方ではどちらかというとまあ質実にと言います。
あ、そうですね、
ちょっと控えめにと言いますか、
は
い、
あの関西はどちらかというとやっぱり公家の、はい、文化というのがありまして、関東は、ね、はい、武家の文化というのもありますので、
なるほど、はい、そういうことも歴史に関係があるかもしれませんね。ところでね、
はい、
この際ですからお聞きしといた方がと思いますのは、
はい、
節句って言いますやんか、端午にしろ、
はい、
あの桃にしろ、桃の節句、はい、おひなさんって言います、
はい、
これはどんなことなんでしょうね、歴史の 上で考えれば。
そうですね、やはり季節の変わり目というのがありますので、そういう悪いものが自分の体の中に入ってくる、そういったものをですね、人型を使って厄払いをしたり、その季節に、香りの強い植物なんかを自分の体の中に入れて生命力を高める、
そういう
節目が節句なんですけれども、5つの節句というのを、国の行事として定めたのは江戸時代、はい、江戸時代幕府ですね。
1月の、お正月から始まるわけですよね。
そうですね、例えば、七草がゆで食べる神実、そうですね、やっぱ植物を体の中に入れますし、ひな祭りとして残っている3月の3日、
はい、
で子供の日として残っている5月の5日ありまして、あとは七夕
7月7日ですな。
そうですね、で9月の9日重陽になるんですけれども、
重陽も9月の9日でしたな、
はい、やっぱり子供の行事と結びついているものというのは今にも残ってますね。
ちょっと不思議にこれ3377とか55とかみんな
重なりますね。
重なりますね、はい、これも何か意味があるのかな。
そうですね、中国から渡ってきた
行事、はい
はいはい、重なるとあまりいいことが起こらないということで、やはり厄払いも
そういうことかもしれませんね。で今年のひな祭りで、毎年博士課記念酒造博物館に寄せていただいてますが、今年の特徴といいますか、玄関入ったところにね、
はい、
ロビーに立派なおひなさんが一つ段飾りでダーッとしてあって、でこれなんかここの前で写真撮っても構いませんと書いてあったんですけど、
そうです、
面白いですね。
ロビーのひな人形と一緒に写真撮っていただけます。
普通ね、博物館で飾ってあるものは写真撮ったらあかんって言われるのが普通なんです、はい、ここはいいということで。
そうですね、ロビーのところで、
はい、だけはいい、
はい、
で記念写真が撮れる、
ぜひ撮っていただければ。
そうですね、はい、そうですね、このおひなさん、玄関のこのおひなさんもマルヘイさんのおひなさん。
そうですね、マルヘイ文庫さんが所蔵されている、
はい、ね、有名な人形屋さんの研究所の、から出てきたものですから、とても価値のあるものだと思います。それの前で写真を撮って帰ってくださいって、
はい、
面白い親切な企画やなと思ってましたけど、また今年も大勢の方が来て、おひなさんの見物をして、そして写真を撮って帰られるんやと思います、こんだけたくさんのお人形を、蔵の中から出してきて、きれいにして飾り付けて、もうほんまに南條原さん大変やったと思います。ご苦労やったなと思いますけど、見せてもらう方は美しいなと思って見せていただくわけで、これからまた楽しませていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
と同時に今もう一つ展覧会やってらっしゃる。
そうですね、酒資料室というのもこちらの博物館展示室がございまして、
ね、お酒屋さんですもんね、
はい、丹波杜氏の酒造りというテーマで展示を行っております。
これはありがたいな。僕ね、丹波杜氏についてはね、すごい興味があるんです。いろんなことでね、丹波から杜氏さんが来て西宮でお酒作らはったということが歴史の中にある、はい、これについては知りたいことがいっぱいあるので、今日はこれを博物館で展覧会していただいていると聞いた、は
い、
これも絶対いろいろ聞かないかんと。
あ、
担当はどなたですか。
はい、大浦学芸員
さん、学芸員さんの大浦さんね、はい、大浦さんこんにちは。
こんにちは。
また今日は大浦さんの企画になるといいますか、説明をしていただく展覧会が開かれています。ぜひぜひ説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
丹波杜氏ですよね。これは酒造りにとってなくてはならない存在とよく言われるんですけど、この展覧会をしようと思われたきっかけといいますか、あるいは意味といいますか、ちょっと最初にお話聞かせてください。
そうですね、灘ですね、西宮も含めて灘のお酒造りというのはやはりそのこちらで取れる宮水ですね、
はい、
それから今では山田錦と呼ばれる優秀な材料がございます。
お米がいります、
はい、そうですね。そしてあと環境として六甲おろしですね。
これが大事なんです。
そうですね、
六甲おろし。
でこれらの条件を生かしてですね、はい、お酒を作っていた人たちについてもですね、やはり焦点を当てて一度展示したいということで、今回はですね、丹波杜氏の酒造りという展示をさせていただいております。
お米が良くて、お水が良くて、で環境も良くてということは揃っているけれども、 作る人がいないとできないよということですな。
そうですね、もう条件がいくつも重なって今があるということですね。
僕もね、この杜氏さんというのはね、どんな役割を果たしてたんかなずっと思ってました。今日はそれをつぶさにお聞きしたいなと思いますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一番入り口に近い第一展示室、広い展示室ですし、大きなガラスケースがずっと壁に沿って作られていて、そこにいっぱい品物が並べられている、まあ、そこへ入れていただいたんですけど、この杜氏さんの説明をする展示というのは、だいたいここに並んでいるのはどんなものがあるか、ざっと説明していただけますか。
そうですね、一応ですね、今回丹波杜氏というのがメインになってきますので、はい、初めにですね、大きな地図をですね、2枚貼っております。
大きな地図、これ古いもんですね。
そうですね、今ではですね、兵庫県とか京都府というような行政の区分になると思うんですけれども、昔ですね、江戸時代のですね、国の分かれ目ということで、丹波の国と摂津の国のですね、地図を今回展示しております。
これ丹波と摂津というふうに見たらよろしいな。
そうですね、はいはい、上が丹波の国の絵図で、下が摂津の国というですね、はい、でその丹波からですね、どうやってですね、まずこちらにですね、来たのかというですね、道がたくさんございますので、そちらのご紹介をまずしております。
杜氏さんが丹波から西宮に来はったのはどんな道をたどって来はったんやということがここで示されているわけです。こう手元になんか写真が置いてありますけど、これ拡大したものですか、地図を。
そうですね、拡大したものでして、あ、まあ、
これ手に取って見てもよろしいな。
あ、はい、大丈夫です。
なるほど、はいはい。
でこの丹波の国のですね、絵図の中でもですね、南の方によくご存知の笹山という場所がございまして、はいはい、で丹波杜氏というのはこの笹山を中心にですね、まあ、滝郡というですね、地名があるんですけれども、その辺りからですね、たくさんですね、摂津のこの海の方にですね、やってくるという形になります。
杜氏さんっていうのは酒造りをされるわけですけれど、どんな、何をされる人なんですか。そもそも杜氏、杜氏って言うんですけども。
そうですね、酒蔵の中でですね、働く人々のことを、一般的には蔵人という
蔵人って、はいはい、全体でしょ。
そうですね、
はいはい、
で蔵人の中でその責任者ですね、酒造家からその年のお酒造りを任された人をですね、杜氏と。
はあ、例えば野球のチームで言ったら監督みたいなもんですか。
まさにそうですね、マネージャー監督になります、ね。ま
あ、そういうことで、分かりやすいですね、それは。はいはい、で具体的にその人がお米をこう運んだり、こう嗅いで潰したり、麹を混ぜたりって、そんなことはされないわけです。
そうですね、そのいったですね、役割をですね、若い頃に果たしてですね、いろいろな経験を積んで、すべてを、まあ、熟知した人が監督になるということですね。
すべての酒造りの仕事を経験して、もう極めてきはった人。
そうですね、
そういうことですな。その人の、杜氏さんの下にどんな仕事があるんですか、役割といいますか。職人さんがいっぱいいはると思うんです。
はい、蔵人の中にもですね、いろんな役割の人がいまして、でその杜氏さんを補佐する役目のことをですね、うん、頭とですね。
頭、ほう、頭が一番偉いのかもと杜氏さんの下にあるわけ
で、
はいはいはい、
で頭と、そしてですね、もう一つ大事な役割が麹を作る。麹を作るその責任者のことをエモンとかですね、大師と呼ぶんです。
大師。
そうですね、
大師と大きな師匠の師ですか。
そうですね、
これ工房大師の大師でしょ。
そうですね、
これ偉い名前ですな。
もう頭も大師もすごく階級が高そうな感じ。
そうですね、そんな人がいた、これは一人ずつであるわけですか。
そうですね、
はははは、その下には。
そうですね、あと、まあ、お酒作りで先ほどおっしゃったような貝をですね、使ったような作業をするところで、まあ、元を作ったりするんですけども、そういうところの元回りという役ですね。それからお米を蒸す時の火加減なんかを見たりするので、釜屋というですね、
釜屋さん。はあ、なるほどね。具体的な名前が出てきたり、仕事の名前が出てきたりすると分かりやすくなってきますな。そうですね、で、そういう種類の、そういう仕事の種類がいっぱいあるんでしょ
う。そうですね、もう若い人では飯炊きという人までいます。
飯炊き、これは本当にご飯を炊かはる人ですか。
そうですね、まさにその酒蔵の中でその蔵人さんのですね、まあ、 身の回りのお世話なんかをする飯炊き、やはり一番若手ですね。
なるほど。
初めて入ってきたりすると飯炊きからも始まるわけですね。
はそんな人までずっといはる、もうそれはもうそれ専門にいたはるわけですな。
そうですね。でやがてそのいろんな先輩の作業を見てまた別の作業をできるようになっていくという形ですね。
そういう今言わはったその飯炊きさんから始まって、釜を何やらされる人やら、あの工事を合わせる人やら、いろんな仕事をそれぞれ分担してはって、それを何年も何年も経験してきた人がこの大師になり頭になり杜氏になりというふうになっていく。
そうです
ね。こう考えたらいいですか。
そうですね、まあ、ただあの大師からこう頭にならずに杜氏にこうすっと行く人もいたりですね、まあ、いろいろあるんですね。
そうですか、なるほどね。でそういう人っていうのは、まあ、今、まあ、酒蔵っていうのはあのいろいろ営業で酒を売りに行かはる人もいりゃ、あの宣伝の方へ回はる人もいるし、あの梱包して送れたないかん仕事もあれば、工場で機械を回す人もある、たくさんの人がいはります。そういうのとは違った形でその杜氏さんを頭にした組織が蔵の中にあったわけですな。
そうですね。この杜氏さんというのはお酒作りの時期が冬になりますので、うんうん、冬になると先ほどお話ししたあの丹波からですね、うん、あの続々と、まあ、大体18人ぐらいですね、
そうですか、
塊で来られてですね、でまさに今お話したようないろんな役目についてということですね。
あ、丹波から来はるんでしょう、これなんで丹波から来はるんでしょうね。
そうですね、あの西宮とかでですね、はい、まあ、お酒酒蔵ですねたくさんあるんですけれども、もともとはですねこの摂津の国でもですね、あのこういった蔵人の作業をされる方はいらしたんですけれども、これがだんだんですね北の方に移っていくわけなんですね、やはりその丹波の国というのは山あいの地域でございまして、であの田んぼがですねなかなかあの広く取れないですとか、
ああそうかそうか、
副業があんまりですね多く取れないですとか、なるほど、そういうこともあって、
やはり畑だけしてても食べていかれへんという事情もあるわけですな。
そうなんで、なのであの丹波の人は出稼ぎに行きたいわけなんですね。そんな時にですねもう近くとのまあ南隣の国にですねそういったですねあの働き場があるということで、来ると、でさらに技術にも、まあ、磨きがかかっていって定着したという形ですね。
そうですか。で小酒造りの間っていうのはどれぐらいの期間になるんですか。
あ、そうですね、あの大体冬ですね、丸々冬かかってしまいますので、まあ、あの一般的によく100日稼ぎと。
それ僕も聞いたことあります、100日さん100日さんいてね、親父なんか言うてましたからね、100日間働く、大体三月間ぐらい。
そうですね、あの古文書なんか見てましても大体100日ぐらいですね。
ああそうですか、
になってきますね。
ああ、そう、じゃあ毎年、冬になったら来て、酒ができたら帰らはるという、そういうことになってるわけですか。
そうですね、あのただですね先行してですね、その道具を洗ったり準備したりしたりですね、あとできたお酒にですねあの加熱殺菌処理するですね、釜でですね、炊くような酒炊きという作業があったりして、そういうまあ付随する作業なんかに残る人もちょこちょこといたりですね。
はは、基本的には100日ぐらい、ま
あ、そうですね。
なるほどね。で今でもそういう杜氏さんという人は、例えば白石家さんにはいはるわけですか。
そうですね、あの蔵の責任者ということで、あの丹波杜氏組合というのがありまして、そこに所属している杜氏がですね、
はい、やっぱり来はるわけです
ね。あのもう社員なので、あの直接あの
なるほど
というわけではない、
500人じゃないわけです。なるほどね。今でもそういうことをちゃんと知ってる人がいて、昔通りの仕事の仕方を見張ってはるということなんですな。でお酒はだいたい新しい酒っていうのは出来上がるのはいつ頃なんですか。
そうですね、あの新酒ができた印というのがあのこちらの博物館の入り口のところ、大きな酒林かけてて、
出ます出ます、はいはいはい、
あの酒林というのが新酒ができましたよっていう印なんですね。
緑色の杉の玉ができて、それが1年で茶色になるというあれですな、
そうですね。なのであれが緑の時がまさにその年の初めての新酒ができたという印ですね。
まあ、それも美味しいんでしょう けど、それが夏を越して秋になったらまた美味しくなるというのが日本酒ですよね。
そうですね、特にこの西の宮であったり灘というのはその宮水というのを使っておりますので、はい、あのそのお水の特性もあって一応ですね秋までですねあの貯蔵した方が、あの美味しくなるということが昔から言われているということですね。
まあ、今は出来たてのお酒を楽しんでいただく、そしてこれから夏を越して秋になったらもっと美味しくなるでというのが西宮の日本酒でということをお伺いしました。これはあの楽しみなことやなと思いますが、それまでにはこういう長い歴史の中でこういう杜氏さんがずっと磨いてこられた技を後々へこうつないでいきながらこう日本酒を作ってこられた、その歴史が今ここで展示されているわけで、日本でいっぱいこう表彰された時の表彰状とか、あるいは外国もいっぱい行ってますな。
そうですね、今回展示しておりますのがあのパリとですね、はい、シカゴの万博です、ね、
はい、これ何年ぐらいでした？
これ明治20年代
ですね。明治の、ね、半ば頃のあの博覧会でパリまで行って日本酒が出た、でどうやったんですかね。
まあそれなりには好評だろう
ね、評価をされて喜ばれたという、そのためその証であるまあメダルなんかも出てたりするわけ。これはなかなか珍しいものを見せてもらいます。写真もいっぱい出てますけど、これ古い写真もありますな。もう茶色になってる写真も貼り出されてますが、大きいからよう見えますけど、これは昔の酒造りの様子ですよね。
そうですね、まあ、代表的なですねあのお酒造りのですね作業について今回写真でですね展示をしておりまして、
これ見たよう分かりますね。
そうですね、まあ、あのお酒造りだけではなくてですね、まあ、杜氏さんがご飯食べてるような写真もですね、
そうですね、そういう様子も分かりますな。こんな風やったんですね。
そうですね、あの100日間やはりあのこちらに滞在されるということで、生活もですね共にされている。
ずっと一緒やったんです
ね。なのでこういった環境でですね、まあ、食事も共にされて、まあ、かえってそれがですね、チームワークを養うもとになったのかなという、そういう気もいたしますね。
そうですね、まあ、そういうふうな写真も含め、それから昔から使われていたと言われるこの大きな反転、杜氏さんたちあるいは蔵の人たちが着ていた反転、これはまあめったに着るもんじゃなかったんでしょうね。
そうですね、あのお祝いとか儀式ですね、やはりあの松尾さんとかにですね、うん、お祈りする時ですとか、うん、あるいはあのお酒がまあ初めてできた初揚げの時とかにですね、うんうん、おそらく着たりしたもんだろうと思います。
なるほどね、そういった実物、昔からある、残っていたものが実物で展示されておりますし、それからどんな人がどんな仕事どうしたかというのは細かいことの記された記入された帳面とか、あるいは大きなグラフとか、そういったものまで、本当によく分かるように陳列されていますので、杜氏さんがどんなお仕事をされたか、蔵人がどんな生活をしていたかということがここへ来れば一目瞭然分かるという、そういう展示になっています。とってもあの貴重な、展示です。あの僕も杜氏さんってどんなことをしてはったんやろということをでも興味深く思ってたんですけど、今日ここへ来てよう分かりました。オールさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これから何か特別の企画で、イベントなんかありますか？
そうですね、あの先ほどの壇上原がですね、はい、あのお話ししておりました、はい、あの節句の人形展ですね、このミュージアムトークが3月の3日ですね、おひな様のですね、
そうです、
ひな祭りの日にです、ね、
いや2時から皆さんおいでになるんやったらおひなさんの日に来はったら特別のお話も聞けてよろしい。
そうですね、2時からやりますので。
そうですか、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
博士課記念酒造博物館から今月の展示についてご説明をいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。